名前は後からつければいい。山本達也のアンタイトルド、ホストの山本達也です。この番組はまだ言葉にしきれないアイデアや感覚、何かが立ち上がりそうなワクワクを手がかりに、ジャンルを軽やかに越境しながら、これからの社会の形を探っていくトークプログラムです。本日の収録は東京品川区の島津山スタジオからお届けします。で、今日はゲスト会ということで、実はゲストに来て、いただいています。で、早速ご紹介したいんですけども、今日の、ゲストは、園田聡さんです。園田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、今なんか、東京品川区の島津山スタジオって言って、まあ、要は、大学の僕の研究室が、スタジオっぽくなってるっていうだけなんですけど、しかし、二人とも、住んでいるところというか、家族と住んでいるところは、松本で、で、この番組は、一応二つのスタジオのどっちかで収録するっていうふうになっていて、うん、で、オープニングトークは、今日は東京品川区の島津山スタジオからお届けしますって言ったんですけど、もう一個のバージョンは長野県松本市アルプスシティスタジオからお届けしますみたいな感じで、
いいですね、
だからこれ普通に言ったらなんか松本で二人で話してそうなのに、なぜか二人とも松本に住んでるのに東京のスタジオでお話ししてるみたいな、これはなんかちょっと面白いなと思って、まあ、今日自分で呼んどいてなんなんですけど、今日東京にいるのはどんな理由なんでしょうか。
はい。今日はですね、この島津山スタジオのある、生鮮女子大、ね、の山本先生に声掛けいただいて、二本立てですかね、午前中は授業で、その都市デザインの観点から、その公共政策に絡めたお話をちょっと講義形式でさせていただいて、で、この後ですね、ゼミがあるということで、そこでお話しさせていただくっていうことで、かかってます。
いやあ、ありがとうございます。これは、あれなんですよね。松本に住んでる人で、東京に行かなきゃいけない人たちっていうのは、なんかこう、朝の、暑さの時間っていうのが、なんかなんとなくこう、頭の中にこうインプットされて、比較的早めになんか東京の用事がある時っていうのは、あ、ちょっとあれ何号でしたかね、なんか8号かなんかでしたか
ね。8号ですね。
そうですよね。で、7時10分松本発っていうのがあるんですよね。で、これ一本前が実はあるんだけど、意外となんか泊まる場所がいっぱいあるのか、東京っていうか新宿までの時間が結構時間かかるんですよね。
あ、そうなんですね。うん、あ、そう知らなかったですね。
そう。で、多分2本目の電車が7時10分なんですけど、うんうん、僕もいわゆる2限っていうのがあるときは、この7時10分っていうのに乗って、
うん、
新宿に来て、で、そこで山手線に乗り換えるみたいな。でも、ソラさんも結構いろんなところをこう、お仕事で、移動されたりとか、いろんな街とかで、はい、でも、基本的には松本に、まあ、お住まいだと思うんですけど、なんかこう、新宿降りた時の感じっていうんですか、後でちょっとまたお伺いしようかなと思ってますけど、もともとほら、新宿に住んでた時期もあったりするから、
はい、
その新宿って多分なんか特別な感じなのかなと思うんですけど、園田さん的にこう、松本住んでみて、新宿から松本に行って松本に降りた時と、まあ、松本から新宿に来て新宿で降りた時の、なんか心境とか感覚とか、どんな感じになってるんですか？
そうですね。今僕松本に移住してちょうど去年の6月だったので1年ぐらいなんですけど、なんかそう思うとあれですね。まだ新宿に着いた、松本から新宿に着いた時の方が、若干帰ってきた感がある気がしていて、まあ環境的には松本に、新宿から松本に行った時の方が、まあ、やっぱ空が広くていいなというのはあるんですけど、なんていうんですかね、新宿駅の雑踏と、まあいい、匿名性っていうのがなんか好きなんですけど、新宿駅の誰も自分を見てない感じが、あ、東京、新宿っていう感じで、なんかちょっと懐かしさも混じり、居心地の良さも混じりって感じですかね。
いや、なんかすごいよくわかる気がします。なんかあれですよね、この匿名性って、松本ってこう微妙な、ギリギリ匿名性が担保しにくいけど、二人とも割と街中に住んでいるので、松本って言ってもかなり広いので、うんうん、もう山の方まで松本市だから、うん、まあ、どこに住むのかにもよりますけど、で、全部合わせて 24万人くらい住んではいますけど、いわゆる街の中心市街地ってなってくるともっともっと少ないじゃないですか。そうすると特にその街中なんていうと匿名性はなかなか難しいなみたいな感じにはなりますよね、
う
ん、
そうですね、うんうん、だからそれがまあいい面で言えば誰かに会いたいなと思えば、まあ松本だったらこの辺りに行ったら知り合いいるかなっていうのも持てるし、まあ一方で会いあんまり今日は、まあ、一人でと思うと、まあ、あんまり合わなそうなところに行くっていう選択肢を持ってる。なんかそのギリギリのラインというか、そんな密度感な気がしますね。
そうですよね。いや、なんかもうオープニングからずっとなんか松本と新宿の話にばっかりなってしまっていて、なかなか園田さん自身がどんな方なのかっていうのをちゃんと紹介できないまんまにここまで来てしまっていますけども、まあ、園田さん今日は実は授業の中で、都市デザインについてのお話今ちょうどしていただいたところなんです。というのはまあお仕事が、そういうお仕事だっていうことなんですけど、一応ご自身から、自己紹介的に、まあ、どんな、お仕事を今、されているのかっていうのをざっと、お話しいただいてもよろしいですか？
あ、はい。ね、今、会社としてはハートビートプランという大阪に、事務所を構える会社なんですけれども、やはり都市デザイン、それから都市計画の、まあ、コンサルタントの仕事をしています。大学時代ですね、その新宿の話ありましたけれども、大学で建築や都市デザイン学んで、ちょっと長めに大学院にいたので、今の事務所にで働き出したのは30の頃でしたけれども、そこから大阪に移りまして、今の仕事で、まあ、主にクライアント行政さんがやっぱり多くて、一部民間の方もあるんですけれども、そういう行政の都市計画、都市デザインに関する仕事をしています。で、最近、まあうちの事務所の強みでもあって多いのは、やっぱり公共空間を軸にですね、エリアの価値を、上げるとか、魅力を高めるとか、そういったことに関するご依頼が多くて、うちの特徴としては、まあ、そういう行政さんがクライアントなんですけど、実際の町の民間の事業者さんであるとか、市民の方とか、まあそういう方と、やっぱり現場でいろんなお話をしながら、そういう方々の思いをどう、まあ公共的な空間だとか、そのルールとか仕組みですね。そういうところに反映して、公民連携でいい形を作るかと。そういったようなところを強みとして、やってます。はい。
なるほど。そもそもだからその都市の話で、僕は園田さんと初めてお目にかかったのは松本で、
うん、
で、松本の今、いくつかお仕事もされていて、関わり始めた頃はまだ松本にお住まいではなかった。んですよね。ところが、まあ、時から松本にお住まいになるようになって、おそらくそのくらいのタイミングで初めてお目にかかったのかなと思いますよね。うん、まあ、松本に関する話は、後半の方でも、ぜひしていきたいなというふうに思ってるんですけど、なんか、興味津々なのは、普通に言ったら変ですけど、まあ、生まれて、小学校とか行って、はい、中学校とか行って、なんかいろんなことやられて、たんだと思うんですけど、なんかこう都市みたいなことに関心持つようになったとか、その辺のきっかけみたいなんてなんかあるんですか？
あ、そうですね。まあ、今思うと大学に進むとき、なので高校生のときに、まあどういう大学で勉強しようかなっていうときは建築だったんですね。で、建築にまあなんか興味があって、まあああいう形を作ることとかですね。で、それが世の中に残っていくっていう、まあ、そこに興味があって建築の専攻っていうところで大学を選んできました。で、その工学院大学っていうところに行ったんですけど、そこが、建築都市デザイン学科っていう学科だったので、建築に都市もついてるっていうところで、そのまあ授業をやっていく中で、まあその学びの中で、建築だけではなくて、都市っていうものもデザインの対象になるんだ。っていう、まあ、そこで出会ったっていうのがきっかけなので、そういう意味では大学入って1年生の頃でしたね。初めて都市っていうものに関わった。
なるほど。なんかこう、門外観から見てると、建築と都市って、なんか近いような気もするし、
うん、
遠いような気もするように見えるし、どういう感じの建築に入っていくのかっていうことによっても、なんか随分違うし、
うん、
なんか、建築の方から入って都市っていうのもあるような気もするけど、でも逆はあんまりないんですかね。都市の方から入ってでもやっぱり建築みたいな。この辺ってどうなんですか？
ああ、 でもそれでいくと、まあなんか僕の周りの方とか、そういう印象っていうのはありますけど、確かにおっしゃる通り、建築から入って都市っていう方は、まあ結構いらっしゃるかなと。まあ僕もそうでしたし、で、一方で、最初から都市って入る人が建築にのところに行くっていうのは、なんかあんまりイメージ、まあいないことはないんでしょうけど、少ない気がします。で、なんでかなと思うと、多分、都市から入ると非常に大きいスケの計画論なんですよね。なので、どっちかっていうと、まあ、旧来で言えばシステムみたいなことを考えるっていう、傾向が強いので、まあ、そういう意味では、なんかま、やっぱり全体感の話でシステムっていうことになっていく。一方で建築は、やっぱり単体だと、まあ、一番小さいのは住宅ですけど、そうすると、敷地の中を考える。で、敷地の外も考えなさいって僕らもよく言われるんですけど、そうすると周りを考える。で、周りが気になり出すと、多分それって結構スケールがどんどん広がっていくんで、まあ都市だとか、いわゆるパブリックスペースですね。道路とか公園とか、まあ土木の分野にもまたがりますけど、そういうところに目が向いてって、結果、まあ都市の方に関心が強くなるっていう、なんかそういうのは傾向の違いがあるのかなという気がします。
なるほど。なんか、高校くらいの時に、その建築、入っていた背景には何かこう、後の時代にも、なんか残るものみたいなのを、あったっていうことなんですけど、なんかもうちょっとだけ深掘っていくと、そういうなんかこう、後になんか残したいみたいなことが強かったのか、もともと気がついたらなんか、建築っていうか、建物みたいなものとか、うん、で、それはなんかこう、小学校の頃の教科で言うと、なんかこう、図工的な、ああいう子なんか木工やったりとか、うん、まあ、中学だとなんか技術みたいなとこもあったりもすると思うんですけど、うん、粘土でも何でもいいんですけど、そういうところと近しいのか、それともなんかそうじゃなくても、例えばなんか後世に残すものだったら、まあなんか学者とかで割と哲学の、それこそ紀元前みたいなやつがなんか残ってますみたいなこととか、いわゆる古典的名著みたいなものがこう残ったりとかっていうのもあると思うし、なんかビジネスモデルが残ってるみたいなことなのかもしれないし、なんか後世に残すってことでもいろんなパターンがあるような気がするんですけど、その辺ってあえて振り返ってみると、園田さんってどんな感じの子供だったっていうか、何をその辺で考えてたのかなと思ってちょっと興味があるんですけど、どうですか？
あ、そうですね。そう思うと、確かにまあ残すことの前に作ることをやりたいっていうのはあったかもしれないですね。うん。やっぱり、まあ、いわゆる図工とかも好きは好きでしたし、まあ決して成績は良かったわけじゃないですけど、で、その時に、なんかまあ、やっぱり物を作りたい。で、それが何かその、なんだろうな、一瞬だけではなくて、まあ形に、物理的な形になるっていうことに興味があったっていうのが大きいかなと。あと、振り返るとですけど、なんかよく僕ら言われるその、デザインとアート。がどう違うかみたいな話があって、割とこう高校ぐらいまである図工の時間って、まあ、技術は別ですけど、図工だとどっちかっていうとアートに近いような絵を描くとか、何か木彫をするとかっていうことなんですけど、うんうん、正直それは好きなんですけどあんまり得意じゃなかったんですよね。いわゆるアート、僕らの周りで言われてたのはアートはまあ自己表現であると。自分の中から出てきたものを社会に表明するみたいなことで、で、デザインっていうのは、どっちかっていうと、まあ、社会課題の解決のために、何かこう、生み出していくみたいなことで、どっちかっていうと、外のものに目を向けて、それを中で処理してアウトプットするみたいなことだったので、まあ、当時そんなこと考えてなかったですけど、今思えば、そういう建築みたいなものは、やっぱり世の中とか社会とかっていうことに、何かしら、そこの課題意識みたいなのがあって、それを何かこう、形にして表現するとか、あわよくば何かの解決につながるみたいな、そういう中でものを作るっていうことに関心があったのかなという気がします。
なるほど。なんか、それで僕、園田さん大好きなんですけど、なんとなく、その理由が分かった気がするな。なんか、まあ、話してて、すごくそのなんか、全然こう専門的な分野のバックグラウンドっていうのが違うんだけど、見てるものとか、うんアプローチの仕方とか、で、僕も、どっちかっていうと、アートは憧れたし、うんうん、そして、やってて、 嫌いかって言われると、多分、まあ、音楽も憧れるというところは一緒なんだけど、アートで、例えば絵でも木工でも何でも、あの彫刻みたいなのでも何でもいいんですけど、うん、あの木彫りのやつとか版画か、版画みたいなやつとかもすごい好きでしたし、はい、だけど、まあ、自分でも才能ないなって、だからこの分野で食っていくみたいなことはもうまず難しいなって思うくらいで、それはあの美術の先生もよく分かっていて、大した点数はつかないんですよ。なんか、あの好きだし、憧れるし、だけど、僕もそのデザインっていうものの概念に触れるのは、比較的その、大人になってからっていうか、多分大学くらいに入るくらい、うん、からなんだと思うんですけど、そっからやっぱりその、でもその時のデザインっていうと、やっぱり、プロダクトもそうだし、グラフィックもそうだし、うん、
はい、
で、僕の場合は、あの、自分の妻がグラフィックデザインだったりするので、そういう周りの人と、あの、いっぱい会ってお話しする機会とかもあって、そういうんで、割となんかデザイナーの人たちと、直接なんかいろいろ話して、あ、なるほどって思うこととかいっぱい教えてもらうこととかもあって、その意味ではなんかこう、デザイン教育的にはまあまあ恵まれて、なんか大学とかそういうこう専門的に体系だって学んでないけど、実際実践してる人たちを見ながらなんとなく理解してったようなところがあって、だけど、アートに憧れる気持ちより僕デザインに憧れる気持ちの方がなんか自分の中ですごく強くって、で、それは、こう、綺麗ななんかグラフィックを出す、作るってことに関しては相変わらずなんかあんまりセンスはないんだけど、しかしデザインがやってることの本質みたいなものとか、やっぱりなんかこう、どんどんこう足して色を出すっていうよりは、むしろいらないものを全部引いていって本質を見に行くとか、これって自分がなんかすごく関心があって、あと研究とかも一般化するみたいな事例みたいなところから一般化しに行くみたいなのって、うん、あるコアの背骨みたいなところをこうちょっと抜き出していくみたいな頭の使い方すると思うんですけど、それともなんかすごく似ている部分もあるし、あとなんか異なるものとかをやっぱ入れていくんだけど、でもある程度の秩序とかコーディネートがされているとか、なんかそういうことにどうも関心があって、今日も授業の中でプロセスのデザインっていうのを園田さんも使ってらして、
はい、
僕もずっと最近公共政策の話から入っていくときに、結局アウトプットとかアウトカムとかって言われて、あ、なんかその出来上がったものそのものよりも、どのようにして出来上がったかっていうことがものすごくやっぱり問われている。時代だなと思って、で、そのあたりのデザイン。だからそういう意味ではなんかこう、制作ってむっちゃデザインだし、で、今の社会課題って相当クリエイティブなことをしないといけなくって、やっとここでなんか僕のクリエイティブに憧れる気持ちが、うん、なんかずっとやってきた公共政策みたいなこととリンクし、
はい、
で、そこになんかデザインっていう概念みたいなのが入ってきて、みたいな感じで、うん、なんとなくこう、面白くなってきたなっていう感じがすごくするんですよね。なんかそういうのって あります？
あ、そうですね。いや、その今の話すごく分かって、僕も山本先生のお話最初にお会いした時から聞いていて、何かすごい通底するところで、すごくお話に共感するところたくさんありましたね。やっぱり僕も今の自分の根源に何があるかなとかっていう、まあ、根源というか、そんな大げさなもんじゃないですけど、やっぱ高校時代がすごい自由なところだったんですよね。で、一方で大学に入ったら、割とどっちかというと高校時代よりもいろんなことをちょっと割と、何ですかね、顔気味というか、なんかそういうことがあって、今思えばその高校で自由にやってた時は、結構その、要は自由というのは裏返して全部自己責任の範囲が大きいので、なぜそれをするのかとか、まあ、どういう思いを持ってるから、その行動なり、ファッションなり、振る舞いなりってことをするのかみたいなのが、多分みんなそれぞれになんかあったんですよね。で、そういう環境がすごく居心地が良くて、いろんな考えの人がいろいろやっていて、でも割と勉強はみんなしっかりやるところだったんで、まあ、身なりはすごい派手な感じだったけれども、大学はちゃんと進学します、みたいな人もいたり。 それが大学に入った時の違和感が結構そういう、なんだ、割とかっちり、きっちりその決められた進め方とかフレームがやっぱりあってっていう時に、なんかそんなこと別にされなくても、もう成人もするし、別に自分できるけどなって、そう思ってみると、なんかそれが大学のルールみたいなこととか、ひいてはこれからその社会の世の中のルールみたいなことに、なんとなく疑問が向いて、で、なんでこうなってんだろうとか、なんかその、いわゆる普通と言われるものが、うん、なんかそれがどうやって決まってんだろうみたいなところから、なんか割とその都市のルールみたいなこととか、なぜ都市がそうなってるかみたいな理由に興味が向いたり、うん、その根底から変えられると、変えられると面白いっていうか、どっちかっていうと何かやる、新しいことやるのはそこを変えないといけないのかもなっていうことを思ったりした記憶がありますね。
そうなんですよね。そこも僕とすごく似てるというか、いくつかなんかその人が物を発想するときに拠り所になるような考え方ってあると思うんですけど、僕はなんか自分で今地球市民学部っていうところにいるんですけど、そこでは101個このものの考え方とか社会の見方みたいなのを僕らコンセプトって呼んでいて、1年生の必修授業で1年間かけてその101個っていうのをこう入れていって、それを使えるようになるっていうことをこうやったりしてるんですよね。で、4つのこう能力っていうか、コンピテンシーと呼ばれるものがあって、1つが批判的な思考力っていうものに該当するようなコンセプト群があって、もう1つが創造的思考力のコンセプト群で、もう1個は人間関係の構築力に関するコンセプト群があって、最後は情報発信系の能力に関するコンセプト群っていうのがあるんですけど、その中にあるので、よく出てくるのがこう、僕は割とその発想が好きなのが氷山モデルだったり、うん、まあ、システムダイナミクスって呼ばれるようなタイプの考え方で、まあ、氷山ってこう海の上でプカプカ浮いているけれども、氷山の海の上で見えてる部分っていうのはちょっと一部で、むしろ氷山の大半っていうのは海の下にあると。で、社会現象とかいろんな問題っていうのも、みんな目に見えて可視化されてるところっていうのに一生懸命アプローチしに行こうとするけど、しかしその出来事ができている原因っていうのは、見えない部分にあるものの考え方だったりとか、そこのいろんなことがこう絡まり合って出来事として出ているのであるから、もちろん出来事に出ていることに対して応急処置的に対処していくっていうことも非常に重要なことだし、緊急性を要するものってもいっぱいあるのでやるけど、でもそれだとある意味でもぐら叩き状態になっていくので、いつまでも出たものを叩く。だから、より根本的に考えるには、人がその考え方そのものを、マインドセットみたいなものを例えば変えていくとか、そういうものが生み出されるルールみたいなものとか、なんか繋がり方をこう変えてみるとか、いうことによって、その上に起きている出来事を、今、課題として出てるんであれば、もう少し自分の見たいと思うような社会として、こう、もっとこういうものはいいよねっていう風なものをもっと自然とやる、そこをこう設計したり、そこをどうデザインするのかみたいなことが、すごく自分の中には関心があって、なので、そのシステムダイナミクスっていうコンセプトだったり、氷山モデルっていろんなものを発想するときに、割と自分は意識したりもするんですけど、もしかしたらなんか園田さんもなんかそういうところがあるのかもしれないなっていうのを今、話してて思いました、
うんうんうん。あ、そうですね。僕、若い時は、尾崎豊が好きだったんですよ。
うん、
で、まあ、だいぶ、斜めから鋭めに世の中を見る人でしたけど、うん、なんかそう思うと今のお話にも通じるのは、やっぱ彼はなんかこう、世の中の仕組みみたいなものが、に多分、なんですかね、こう、生きづらさみたいなこととか、うん、何か不合理みたいなこと、不条理みたいなこととかを感じててっていうと、うん、やっぱなんでこうなんだみたいなことをいっぱい歌ってるんですよね。で、当時なんかそれに感化されて、今も多分その名残が自分の中には残ってると思うんですけど、うん、そうすると、今、例えば僕らは都市の話を考えると、日本の都市ってすごくいろんなルールが、に乗っ取って当然できていて、みんなもそれに乗っ取って生活してますけど、そもそも、なんかそのルールがあるからできませんみたいなことが、僕ら仕事で関わったり、面白い人たちと会った時に、 そのルールがやっぱり、ことできない理由になるんですよね。で、そうすると、普通に考えたら、まあ、例えばそれが法律だったりとか、条例だったりとか、そういうものになったりするんで、まあ、じゃあしょうがないですねっていうふうになるんですけど、そこが、ちょっとこう、尾崎マインドが発動して、うん、そもそもなんでそれダメなんですかっていう、うん、そういう感じになる。
なるほど。
で、そうすると、いや、まあ、そこからちゃんと話してみたときに、なんか大義名分だとか、いろんなもあるべき論みたいなことを言ったときに、まあ、確かにそのルールって、今の時代においては、なくてもいいかもねとか、ちょっと変えても問題なさそうだねっていうことなんだったら、やっぱそこからちゃんとやりたいっていう感覚がすごくあるのかなと思います。で、それが、やっぱり、まあ、氷山の話でいけば、その一角として水面に出てる部分って多分ルールはこうですっていう条文があって、それに則って何か物事が動いてますっていうことですけど、多分海の中に沈んでる部分には、やっぱりそのルールにもちゃんと理由があって、当時の社会情勢とか、やっぱり日本っていう国の独自性、日本人の気質みたいなこととかがあるから、ルールとしてこれは共有して決めときましょうだったと思うので、うん、その時代背景とか、うん、今のそのグローバルとか多様化みたいな話の中で、その価値観自体が変わってるんだったら、多分ルールは形骸化してる可能性があるので、そのやっぱり氷山の浮いてるところをやるんだったら、そのバックグラウンドのことを突き詰めて、で、最後立ち上がってくるものは別に変わったって、いいんじゃないかっていう、うん。なんかそんなこと思ったりするので、今のお話聞いてるとなんかそういうところは通底する部分があるのかなって思ったりしました。なるほ
ど。あれでもなんかさっき高校の時とかってかなり自由だったっておっしゃってました。はい、だからいわゆる校則みたいなものとかない中で、
こう、うんうん、
そうですよね。多分耐えられないタイプの子供ですよね。校則みたいなものが仮にあったとしたら、僕も自分の高校にはなんか校則、なかったんですけど。
はい。
うん。
いや、そうですね。多分当時は本当になくて、多分上履きを履きましょうぐらいな、建物の中ではぐらいの話で。うん、だから、あれでしたね。うちのクラスで一番成績が良かった、友達とかは、ドレッドヘアにベロにピアス開いててスケボー通学でしたし、うん、なんかそれでも別に勉強はすごいできる人で、みたいなことだから、
うん、
まあ仮に髪の毛は耳が出るぐらいで刈り上げましょうとか、まあたまたま今そんな髪型しますけど、それがなんか決められてるとすると、
う
ん、多分その意味を理解できないから、
ね、
多分やっていけなかった気がしますね。
そうですよね。なんか納得できるルールっていいけど、
うん、
意味のわからないルールって僕は別に高速研究家じゃないからわかんないけど、なんとなくこう聞こえてくるものの中にはそういうものがいっぱいありそうで、でも世の中ってなんかそういうもんだよみたいなこととか、いやずっとそれでやってきたとかって言われるとちょっとイラッとくるっていうか、うん、って思うタイプでしょ。
めっちゃわかります。思考停止してんなよって、うんうん、そういう感覚になっちゃいますね。
ですよね、はい、多分そういうところがあるのかなと思って、でそれ聞いてるうちにもう一個ここが僕は園田さんと同じなのかどうかってよくわかんないけど、自分もやっぱり他の人が見ないような角度からものを見てみたいみたいなことはやっぱり欲求としてはあったりするんですよね。で、まあそれをもっと俗な言葉で言うと、後からなんかトレンド的には、ああ、なるほどって思うとか、僕多分っていうか、2012年から2拠点の生活始めたんですけど、
うん、
はい、それを始めるまでの間に多分5、6年、5年くらいかな、多分探してるんですよ。だからもうそもそも2拠点やろうと思った時点で多分15年くらいは余裕で、
うん、
だって今でももう14年目に今入ってるので、下手すると20年までいかないけど17、8年くらい前に、いやこれから2拠点の時代来るでしょうとか、うん、都会大都市をもうやめるって時代来るでしょうとか、なんかそういうことをこう、思ってやり始めたんですよね。だけどその時、 マジでみんな周りの人意味がわかんないみたいなこと言って交通費高いでしょくらいのコメントがせいぜいな感じだったんですけど、でも今なんか2拠点いいよねくらいな感じとか、ああわかるわかる、私も憧れるみたいなこととか、まあそれを実際に行動に移すってなってくるとまた限られるのかもしれないけど、なんかそういう話をしていいよねとか、なんかそういう人が増えてはきてると思うんですよ。
うん、
だけどそうなると二拠点の先に行きたくなるみたいな、こういうジレンマがあって、なんか世の中的には多分こういうことってすごく重要だと思ったり、みんながこういう価値になったりするんじゃないかなみたいなものを発見したり、実際にこう発見するだけだとなんか気が済まないので、割と実践したくなっちゃうので自分でやってみるみたいな、人体実験的なことも含めてちょっとやってみるっていうのが好きなんですけど、で、そのうちみんなが、ああ、そうだよね、みたいになってくると、だんだんちょっと興味が薄れてくるっていうのも変だけど、なんかその次に行きたくなるっていうと、いつまで経っても、なんか、主流派にいられないみたいなこともあるし、でも今、社会のこととかに関わっているじゃないですか。はい、なんか お互いにこう、松本の街のこととかにも、それぞれのなんか立場からちょっと関わったりとかしていて、はい、で、今の段階で多くの人に合意を通らなきゃいけないっていうことはあるけど、なんとなく20年後くらいって多分こういう感じになってるっていう感覚を共有できる人の数ってむちゃくちゃなんか減っちゃうんだけど、
うんうん、
今の大多数の人たちのトレンドみたいなことを今実現しに、だけどそれで決めて実現するまでに数年建物でも何でもなんかこうかかったりして、それからまたその建物が使われていくのに何年みたいな感じになった時に、どんどん古くなっちゃう感じもあるし、みんなにやっぱり受け入れてもらいたいって思いながら、多分こういうこと大事じゃないですかって言うんだけど、逆にみんながああ、わかるわかる、うん、そうだよねって言い始めると、いや、俺なんか全然いけてないな、みたいな。
うん、
全然なんか新しいこと言えてないんじゃないの、みたいな。変な、なんていうか、こう、ジレンマがあるみたいなところがあるんですけど、園田さん、その辺はなんかどんなバランス感覚なんですか？
めっちゃ一緒です。そのジレンマも本当に抱えますね。特にやっぱり、なんていうんですかね。僕、まあ、個人としては、まあ、あんまりその、例えば、人と違うとか、少し、先とか、まあそういう感覚はあんまり自分の何かの行動の判断基準には、そんなに出てこないかなっていうのはあって、そこはまあ、意識的ではあんまりないんですけど、まあ結果としてなんかやってる物事の判断基準が、結果人とあんまり合わないみたいなことはあるんですけどね。まあ例えば若い時は、歌舞伎町大好きなんですけど、歌舞伎町に住みたいと思って、で、物件探してたりとか、で、実際まあちょっと歌舞伎町は住めなかったんですけど、東京は結局高円寺に住んで、今大阪いる時も、京橋ってところなんですけど、もう飲み屋とパチンコと風俗みたいな。
よくわかりますよ。うちの妻の実家。
あ、そっか、そうだ。
ガモヨンですから。
そうですね。やっぱ、ああいうところに住んで、しかももう僕そこ住んだ時は、子供がちっちゃかったんで、そこベビーカーをしながら行ってたんですけど、どっちかっていうとそういうもう、都市のど真ん中のああいう刺激のよくわかんない人がいっぱいいるみたいな、いうところに住みたいみたいな、そういう感覚は例えば、あんまり理解されないですよね。で、それは、ただ個人でやってるうちは別に、僕はそう思うからそういう行動をするっていうので、まあ最低限家族の同意ぐらいがあれば、選べるんですけど、広げて仕事になると、まさに、クライアントが行政さんです。だからまず最終的にはクライアントが GO って言わないと、うん、まあ、このコンサルっていう仕事は意思決定は自分ではできない。
うん、
で、行政さんが GO っていう根拠は、まあ、基本的には市民の少なくとも過半数ぐらいが合意しているみたいなことになるので、どうしても数の理論になっちゃう。
うん、
だけど、やっぱり僕らがご提案していくこととか、先を見て価値あるものになるのって、もうおっしゃる通りだと思っていて、今の人たちが共感できる価値観っていうものより、ちょっと先、そこは逆に意識的に先のことを見据えないといけないと思うんですよね。うん、だからそこでやってるのは、まあ、単純に世代の問題じゃないんですけど、少なくとも今の、僕今41ですけど、より上の方々というよりは、どっちかって言ったら子供たちとか、うん、もうちょっと20代の人たちの感覚とかっていうところに寄り添うとか、うん、よくやるのはできるだけマイノリティに なっている方の、と話をしっかりしたいと思っていて、まあ、そういう意味では公共的な、サービスとかですね、そういうことでいけば、今大多数の人が合意できて、ある程度満足感を持っているものっていうのは、それはもう行き届いているし、足りているってことなので、だとしたら、まあ足りないこととか、新しくさらに先を見据えなきゃいけないものは、どっちかっていうとマイノリティになってるはずなので、うん、むしろその人たちの考えとか意見とか思想とか、で、それは僕らも理屈としても、まあ都市とか行政っていう観点で見ても、ちゃんとロジックが立つものであれば、そこで意思決定して、今は多くの賛同が得られなくても、やっぱり一歩先を進んでいかなきゃいけないっていう感覚があるんですよね。
うん、
ただ、それを提案しても、さっきの意思決定のプロセスでいくと基本的には通らないので、
うん、
実現が難しい。そこにジレンマをすぐ抱えるっていうのは現場でもよくあります
。そうですよね。なんか、多くの人の意見を聞くって、やっぱりすごく大事なプロセスだと思うし、そういうことを、なるべくやっぱり組み入れていくっていうことも、価値があることだなっていうふうにも思うんですけど、特にやっぱり、世の中が急に、それこそなんか常識が変わるくらいに転換するみたいな、こう、予感が、ひしひしとしていて、で、それは単純にもう人口の動態見ても、それから人口のグラフみたいなやつ見ても、モードが明らかにこう変わってるわけじゃないですか。はい、それって非常に単純なシンプルなデータの統計だけれども、これだけ見ても多分なんか前提とする世界観っていうのも、やっぱ根底から多分変わるくらい大きな衝撃になってて、ただまあそこがなかなかこう、うまく消化してどういうことなのかっていうのがこう見えないみたいなことがあると、うん、その先にとっての優先順位というか何が価値を持たなきゃいけないのかみたいなことを再構築するってまあまあ大変な作業だなっていう気もするのと、あと人は見たことがないものっていうのは多分アンケート取っても出てこない、うん、答えとして出てこないみたいな、うん、でこれなんか本当の話かよくわかんないけど僕も話聞いてなんか面白いからいろんなところで例えばって言って言ったりもするんですけど、この電話を便利に使いたいってなった時に、ただ外とかでももうちょっと気軽にというかちゃんと連絡取りたい時に連絡を取るっていうような手段を、まあ、どうしたらいいのかって話を聞くと、こう公衆電話を増やすっていう答えが出てくるけど、うん、でも今となってみたら答えは携帯電話みたいなものが答えだったけど、でもその見たことがない、
うん、
携帯電話ってものを見たことがない人に対して携帯電話って答えを出してくるっていうのは多分すごく難しくて、
はい、
どうやったら公衆電話をたくさん設置できるようになるのかみたいなことについてはいっぱい考えると、だから人はまだ見たことないものは難しいけど、でも今求められてるのって多分政策の世界でも結構そういう種類のイノベーティブな、
うん、
ことっていうのが求められる。だから多分都市のデザインみたいなことにおいても、なんかその発想とか考え方みたいなものっていうのを結構大きく転換してあげるとこういうふうに像が見えるみたいな見え方っていうのがあるんだけど、そこにそのレンズをこう持ち合わせてる人ってそんなに数多くないかもしれなくて、
うんうん、
まあ、多分なんかその辺が今ソナさんのおっしゃってることっていうか、うん、抱えてるジレンマってなんかそんな感じなのかなともちょっと伺って思いました、
うん、あ、そうですね。僕同じような例えでよくするのはまあ、それも大勢の意見を聞くことが必ずしもベストな回答にならないっていうことの例えですけど、馬車全盛の時代に、その、何が欲しいですかって聞くと、より速い馬車っていう多分回答になってくるんだけれども、うん、そこでいきなり、いわゆる四輪で走って内燃機関のガソリンを原料とした車みたいな回答は絶対出てこないんですよね。うんうん、なんか単純に、その、欲しいもの自体を聞くとか、どうそれを解決しますかっていう、その how to 自体を、その市民に問うみたいなアンケートは、それはもうあまり意味がないんじゃないかってことはよく、うん、仕事の中でも言います、うん。で、大事なのは、なぜ速い馬車が欲しいのかっていうことを聞いて、うんうん、でそうするときっと、より移動の時間を短くしたいとか、何かその乗り心地の部分ですごい不都合があるとか、より快適になりたいとか、うん、根本的なその欲求ですよね。だから、なぜなのかっていう、そこは多分聞く価値があって、うん、で、それに対してどういう解決策を提示するかはおっしゃる通り、多分、いろんな、多くの人がイメージするものっていうことではないので、そこは、じゃあ、なぜなのか、 で、その理由が把握できたら、それをどう解決するかは、それこそ一部の専門家の方とか、すごく柔軟な発想ができる方の突飛な意見とか、そういうもので解決する。で、結果、答え合わせは、その、動機になっている、how to じゃなくて why のところが共感さえできていれば、それが解決されましたっていう結果が出れば、きっと後からでも、その大多数の方々の、そういう満足感っていうものとか、納得感はついてくるので、そこを踏み切る、勇気を持ちましょうっていうようなことをよく話したりします。
なるほど。いや、だんだん話が面白くなってきて、いや、これは後半につながるなっていう感じになってきているんですけど、だいたいちょっと時間が、ちょうどいい感じの時間になってきたので、うん、この辺で一回前半を終えてですね、そして、続きはまた後半にお話を伺っていきたいというふうに思います。ということで、また後半も、お楽しみに。本日のアンタイトルドいかがでしたでしょうか。感想や質問があればぜひ概要欄のリンクからメッセージをお寄せください。採用された方には番組オリジナルステッカー、またはリビングウィズネイチャーをテーマにした特製ステッカーをプレゼントしています。番組と連動したメールマガジン山本達也の半歩先通信も概要欄のリンクから登録いただけます。音声では伝えきれなかった収録秘話や楽屋トークなどもお届け中です。また信州松本エリアを拠点に展開しているアルプスシティラボではリビングウィズネイチャーな都市デザインをテーマに様々な社会実証実験を進行中です。僕自身がコミュニティマネージャーを務めるちょっと変わったデジタル地域通貨アルプスシティペイも運営しています。こちらも概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。それでは今回のアンタイトルドはこのあたりで、また次回お会いしましょう。ホストの山本達也でした。